今日恵みをいただく御言葉は第一列王記の22章1節から9節までです。いよいよ第一列王記も最終章に入りました。第一列王記22章1節から9節、はじめに一節から三節までをお読みいたします。アラムとイスラエルとの間には戦いがないまま三年が過ぎた。しかし、三年目になって、ユダの王ヨシャファテがイスラエルの王のところに下ってくると、イスラエルの王は自分の家来たちに言った。あなた方はラモテ・ギルアデが私たちのものであることを知っているではないか。それなのに私たちはためらっていて、それをアラムの王の手から奪い返していない。アメン。それではお祈りいたします。愛する主よ、今我らあなたを御前に進めております。どうか我らに必要な命の言葉を今日も豊かに授けてください。これから始まる一週間の歩みのうちに、あなたの御言葉と共にあり、御言葉に従って歩めるように、主を今語るこのしもべの唇を、またこれに預かる一人一人の耳を清め、通り良くし、あなたの命に豊かに預からせてくださいますように、あなたによろしくお願いいたします。これからの一切を、あなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。第一列王記の最後は、この、イスラエルで最悪の王、アハブの死によって終わります。前の、ね、ところにおいて、アハブは、預言者から、もうあなたは行いを悔い改めなかった。で、しかも、ナオテという罪のないものに濡れ衣を着せて、それで殺して、そのブドウ畑を手に入れに下っていった。それゆえに、アハブ、あなたは、死の御前において、死ななければならない。その予言が下されました。ただ、アハブは、そのエリアの予言の言葉を聞いたとき、彼は打ちしおれて歩いた。それゆえ、彼の代では、まだ、その、ね、アハブに対する災いの、その、一族老頭が全員殺されるという、その災いは下されない。そのことも、また、預言者エリアに主から示されました。それで、まあ、22章に入るんですけども、まあ、一節や、アラムとイスラエルとの間には戦いがないまま3年が過ぎた。まあ、以前の戦いが、20章のところですね。ちょうどアラムが、ね、ベンハダデがもう大軍を持って攻めてくることが二度あったけれども二度とも奇跡的に、ね、勝利しました。もう戦っても勝つ見込みもない戦いでしたけれども、でも主のただ一方的な憐れみによって勝利したんですね。で、それで、アラムの王のベンハタテが、イスラエルの王は憐れみ深い王であるということを聞いている。で、それで、ね、もう、荒布をまとって首に縄をかけていけば、ね、助かるかもしれない。で、それで、アハブのところに、ね、その荒布の王が来ると、アハブはですね、それで気を良くして、ね、彼は私の兄弟だとか、また、ね、自分の戦車に乗せて、ね、この荒布との間に、まあ、通商条約を結びましょうとか、契約を結びましょう。20章のところですね。で、20章でですね、アラムの王ベンハタテは、20章の34節でですね、私の父があなたの父上から奪い取った町々をお返しします。で、あなたは私の父がサマリアにしたように、ダマスコに市場を設けることもできます。では、契約を結んであなたを返そう。こうしてアハブは、彼と契約を結び、彼を去らせた、ね、あります。ですから、この時以来ですね、まあ、アラムはイスラエルに攻めてくることをしなかった ですけども、でも、アラムの王は、この、サマリアに、ね、町々を返さなかった、まだ返してなかったんですね。ラモテ・ギレアデが、まあ、未だに、アラムの手にある、アハブは言いました。ね、三節や、二巡章三節では、ね、自分の家来たちに、ね、ラモテ・ギルアデが私たちのものであることを知っているではないか。それなのに私たちはこれをためらっていて、それをアラムの王の手から奪い返していない。ね、契約を結んだはずです。で、まだ、ね、そのラモテ・ギルアデという町がイスラエルの元に、ね、返されていない。返すとアラムの王は約束したんですけど、でも、ね、未だ返していない。それわざと、ね、意図的に返していないのか、それとも、ね、まだ、その手続きなどが、ね、進んでいないのか、そこは、まあ、ここからはわからないんですけども、けれども、ね、イスラエルの王、アハブは、ね、奪い返していないと、ね、契約を結んだのであるならば、ね、同盟と言いますか、そういう契約を結んだのであるならば、ね、正当に行って、ラモテ・ギルアデを、ね、返してください。そういうふうに、ね、伺いに行くのが、まあ、外交的な、まあ、正当な手順とは思えるんですけども、けれども、奪い返していないと、ね、もう、ですから、イスラエルの王、アハブの側から、ね、戦いを仕掛けようと、ね、しているわけですね。で、しかも、ヨシャパテ王が、ね、南ユダ王国からヨシャパテ王が、ね、来たとき、そのタイミングでこのことを家来たちに言います。ヨシャパテ王、イスラエルに、北イスラエル王国との間に、ね、まあ、友好的な関係を結ぼうとしてきたんですけども、でそのタイミングで、アハブはまだ奪い返していないではないか、そういうふうに言います。でそれで、4節、それから彼はヨシャパテに言った。私と一緒にラモテ・ギルアデに戦いに行ってくれませんか。ヨシャパテはイスラエルの王に言った。私とあなたとは同じようなもの。私の民とあなたの民。私の馬とあなたの馬も同じようなものです。ヨシャパテはイスラエルの王に言った。まず、主の言葉を伺ってみてください。アメン。ね、ヨシャパテはですね、この、ね、アハブ、主にも伺っていない。で、それで、しかも、ね、まあ、同盟関係を結んでいるはずのアラムに、ね、自分から戦いを仕掛けに行こうとする。ね、それに対して、ヨシャパテのアドバイスは、まず、主、ね、エホバに言葉を伺ってみてくださいということです。ね、ヨシャパテは、南ユーダ王国における、ね、良い王として飾られております。で、主の御言葉に、ね、何をするにしても、主の言葉を聞く。そういう確かめが彼にあったんですね。アハブには全くありませんでした。このアラムの王ベンハダデを、もう主の手に渡すというチャンスが訪れたにもかかわらず、主に伺いもせず、ね、もう勝利したことにいい気になって、ね、イスラエルの王は憐れみ深い王であるという言葉にいい気になって、でそれでみすみす主が誠実しようとしている、ね、このアラムのその王を、その水にす、主にも伺いもせず逃してしまった。けれども、ヨシャパテは何をするにしても、ね、主に伺うという、そういう、ね、たしなみを持っておりました。ただ、ここで、ね、ヨシャパテを、いい王ではあるんですけども、けれども、このことによって、ね、主から、後に叱責を受けることになります。ね、アハブという、ね、悪どい王と、ね、手を組んだ。で、まあ、そのことは歴代史、第二歴代史の方にあります。第二歴代史の19章の1節から3節のところで、ヨシャパテに預言者が来て言うんですけども、第二歴代史の19章1節から、ユダの王ヨシャパテは無事に自分の家に帰り、エルサレムに戻った。この、ちなみに19章の直前18章は、ちょうど列王記22章と並行箇所で、ちょうど、その、アハブが、戦争で、殺されて、で、それで、方法の手で、ヨシャパテが帰ってきた、そのタイミングで、このハナニー、エフ、預言者が来て言います。悪者を助けるべきでしょうか。 あなたは主を憎む者たちを愛して良いのでしょうか。これによってあなたの上に主の前から怒りが下ります。しかしあなたには良いこともいくつか見られます。あなたはこの地からアシラ像を覗き去り、心を定めて常に神に求めて来られました。心を定めて常に神を求めてきた。その良いことがあるけれども、ヨシャパテは悪い、ね、悪者を助けて、主の憎む者を、ね、愛する。ね、ヨシャパテは、このアハブに対して、ね、私とあなたは同じようなもの。私の民とあなたの民。私の馬とあなたの馬も同じようなものです。ね、悪者と同じようなものです。そういうふうに、ヨシャパテは言って、でそれで、ね、この悪者と一緒に手を組んで何かをする。その技に加担をする。これ、主の忌み嫌われることです。それゆえ、ヨシャパテには、ね、そのうち災いが下されてしまいます。ね、アモン人とモアブ人と、ね、それからセイル山のその連合軍の大軍がヨシャパテ王のところに攻め寄せてくる。その記事が、第二歴代史の二十章にあるんですけども、その災いが下されますけども、でもヨシャパテ王はね、まあ、この天性で 何度かメッセージしました。ヨシャパテ王は本当に信仰を用いて、その戦いに勝利するんですね。で、その後ヨシャパテ王は栄えていくんですけども、ですから、ね、まあ、ヨシャパテ王はそこもまだよくわからないまんま、ね、まだヨシャパテ王が王になって第4年目のことでしたから、主と、共に王として歩んでいく経験がまだ足りてなかったゆえに、そのことが起きたんですけども、しかしヨシャパテは悔い改めて、それで主により頼もうとした。それゆえにヨシャパテは良い王として数えられたんですけども、でも、ね、冒頭でもお読みしましたのは第2コリント6章です。不信者と釣り合わない首輝きを追ってはなりませんと、第2コリントの6章の14節から、のところにあります。第2コリントの6章の14節から18節までお読みします。不信者と釣り合わぬ首輝きを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神はこう言われました。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり。彼らは私の民となる。それゆえ、彼らの中から出て行き、彼らと分離せよ、と主は言われる。汚れた者に触れないようにせよ。そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子、娘となる。と全能の主が言われる。アメン。私たちも本当に悪しき者とね、一つになって結託して悪しき技に加担してしたりしてはなりません。ね、悪者同士がね、裏切ったり、騙したり、ね、そういう、ことの応酬の、ね、悪者同士の戦いの中に、ね、その悪者に取り入って、ね、同盟を結ぼう、平和条約を結ぼう、ね、そういうふうにですね、一見ね、同盟を結ぶとか平和条約を結ぶいいことのように見えても、でも悪者とね、一つになってはならない。悪しき技に加担してはならない。不信者と釣り合わない首輝きを一緒につけてはならない。ね、首輝き、あの、ね、牛、複数の牛、ね、例えば二頭の牛をね、一つにまとめて、でそれで、ね、その二頭分の牛の、ね、力を引き出す、濃厚の道具が、まあ、首輝きですけども、汚れた者、悪しき者と、ね、 イエス様を信じる人とが同じ区引きにつながれて、それで悪しき技に関わり合ったり、そういうことをしたならない。ここに書いてあります。なぜなら、主は皆さんのうちに住まわれるからです。ですから皆さんの中にもし、ね、汚れたものがあるならば、その、ね、皆さんのうちを、に主は共にいてくださらない。陣営の中を、は清い状態に保たなければならない。なぜなら、イスラエルの神主は陣営の中を歩まれるからだ。ダビデの、ね、メッセージのところでしました。ですから私たちも、ね、汚れを心の内に蓄えたまんま、主と共に歩もうとしても、主はそこにおられないんですね。ですから私たちはもう汚れた交わり、その中から、ね、は出ていくべきです。私たちの生活、私たちの、ね、この人生が、汚れたものが入り込んできて、せっかく、ね、清められた、この生活や、また心に汚れが、ね、忍び込んでくることはないように、そのために分離しなさい。そういうふうに、ここに、コリント書に書いてある通りです。ヨシャパテオは、ね、言ってしまいました。私とあなたとは同じようなもの。ね、私の民とあなたの民同じようなものだって、口で告白した通りの、ね、災いをヨシャパテはその後身にまて招いてしまいます。けれども主はね、本当に憐れみ深い主であることをこの列王記から学んでおりますね。アハブに、あんなアハブに対しても何度も主は、ね、憐れみの手を差し伸べて、ね、救い出そうと、主こそ神であるということを示そうと、主に立ち返らせようとして何度もしてきました。けれども、アハブは、ね、懲りず、悔い改めず、結局災いが追いついてしまう。ね、けれども、ヨシャパテを確かにね、主に嫌われることはしましたけれども、でも、ね、一度の戒めで彼、もう、懲りて、悔い改めて、主により頼むということをしたゆえに、あの大勝利があったわけです。それで、列王記に戻りまして、22章の6節く、6節以降ですね。そこで、イスラエルの王は、約400人の預言者を召し集めて、彼らに尋ねた。私は、ラモテ・ギルアデに戦いに行くべきだろうか、それともやめるべきだろうか。彼らは答えた。登って行きなさい。そうすれば、主は王の手にこれを渡されます。400人の預言者がここにおりました。で、アハブの時代、イゼベルが、バールの預言者400人、アシラの預言者450人召し抱えていた経緯があったんですけれども、まあ、それとはまた別の預言者たちですね。その、イゼベルが抱えていた預言者たちはエリアによって殺されました。でもまた400人も、ね、預言者連れてくるんですね。イスラエルの中において、ね、ダビデ王は、ね、ナタンという一人の預言者から、ね、伺いましたし、また、ね、そんな、たくさん預言者がいればいいってものじゃないんですね。多数決の原理ではないんです。ね、預言者400人連れてきて、ね、60% がイエスで、ね、40% がノー預言者が言ったならば、じゃあ 60% の従うとかそういうことではないんです。預言はですね、たった一つなんです。主の御心は唯一であって、ね、ある預言者はイエス、ある預言者はノー、そんなことはありえないんです。けれども、アハブはですね、もうこんなにたくさんの預言者を、召し抱え連れてきて、多ければ良いというものではないんです。で、しかも、ね、彼ら、6節見ますと、ね、登っていきなさい。そうすれば、主は王の手にこれを渡されます。ね、ここ、太文字ではない主が使われております。ね、ヘブライ語で、アドン、ね、まあ。アドナイではないんです。アドンです。ね、主人、ご主人様とか、まあそういう意味ですね。主は王の手にこれを渡されます。400人の預言者がこぞってみんながみんな、そういうふうにイエスを言うんですね。けれども、ヨシャパテオはこれを見てですね、もうちょっと、まあ見ていられないと思ったんでしょう。何節。ところが、ヨシャパテは、ここには私たちが御心を求めることのできる主の これ太文字の主ですね。エホバの預言者が他にいないのですかと言った。もうヨシャパテはこのありさまを見て、まあ、本当に、あ、この期待される王国はこんなにも、ね、主エホバの御心を伺うということが伝えてしまっているのか、ね、思ったでしょう。で、8節、イスラエルの王はヨシャパテに答えた。いや、他にもう一人、私たちが主の御心を求めることができる者もいます。ね、ここだ、アハブが答えたところだ、エホバですね、主、太文字の主ですから。私たちがエホバの御心を求めることができる者が、ね、います。しかし、私は彼を憎んでいます。彼は私について良いことは予言せず、悪いことばかりを予言するからです。それは、イムラの子、ミカヤです。すると、ヨシャパテは言った。王よ、そういうふうには言わないでください。そこでイスラエルの王は、一人の宦官を呼び寄せ、急いで、イムラの子、ミカヤを呼んできなさいと命じた。もうちょっとここ本当に皆さんからすればツッコミどころ満載な言葉ですね。このアハブは、いや他にももう一人私たちが主エホバの御心を求めることのできる者がいます。それまで、ね、主エホバの御心を伺うことをしない400人の預言者を連れてきて、ね、もうこぞって、アハブにとって都合のいい、ね、アハブが思い描いていたことを、予言を言うんですけども、でも、ヨシャパテから、ね、エホバの預言者いないのか、そういうふうに促されたところ、いや、ここに一人いるけれど、私は彼を憎んでいます。主の預言者、エホバの預言者を憎んで、ね、それで、ね、主エホバの預言をしない他の400人をかき集めて、ね、好き勝手な予言をさせている。それがアハブの、やっていたことなんですね。しかも、主エホバの預言者を憎んで、でそれでなぜ憎んでるかというと、彼は私について良いことは予言せず、悪いことばかりを予言するから。ですから、予言の言葉を気に入る、気に入らないによって、預言者を、ね、憎んだり、あるいは、ね、それを受け入れたり、まあ、そういうことをアハブはしておりました。でその預言者は、イムラの子、ミカヤですと。で、ヨシャパテにもう一度確かめですね、王よ、そういうふうには言わないでください。で、それで、アハブは、ね、一人の宦官を呼び寄せて、ね、連れてきなさいと言います。ね、宦官、イスラエルの中においては宦官はいてはならないはずですね。もうそういう違法の風習に真似て、それで宦官を、しかし、このイスラエルの中には宦官がおりました。ね。要するに、イゼベルが、宦官を、そういうふうに集めていたんです。もっともイゼベルはその宦官に突き落とされて殺されることになるんですけども、しかし、そのような悪しきことをイスラエルの中でね、異邦人の風習に真似て悪いことをしていた。ですから、本当にイスラエル、変えられる必要がもうあったわけです。ね、多くのイスラエルの民は迷って、もうこのアハブ王の災い、3年半の危機もありました。そういう一人の王の悪いことをしているゆえに、大勢の人々がそのとばっちりを受けて、それでこの災いを受ける。ですからもう、その主のアハブに対する憐れみの底が尽きてしまって、でそれで他の大勢の人々を救うために、ね、その主の憐れみゆえに、アハブ以外の人々を救うために、アハブに主は災いを定められたんです。で、このね、400人の預言者たちが、こぞって、アハブに、ね、都合のいいこと、耳障りの良いことを告げる。これもまた、実は主の御心だったわけです。アハブの、ね、その、性質、自分のにとって、ね、耳障りがいい、ね、都合がいいことを言ってもらう。けれども、ね、都合のいいことを言ってもらわない相手、主の預言者は憎む、ね、嫌いになる。これまたアハブの性質です。 パウロはテモテに、ね、最後の手紙、ね、第二テモテにおいて書きました。ね、御言葉をしっかり述べ伝えなさい。ね、人々が健全な教えから耳を、ね、そらして、自分に都合のいいことを持ってるも、言ってもらうために教師たちを次々と自分のところに集める。ね、パウロは言っております。ね、まさしくその状況ですね。それ第二テモテの三章、あ、四章の二節から、三節の、あ、四節のところに書いてあります。第二テモテの四章、一節からですね、ちょっとお読みしていきますと、神の御前で、また生きている人々、死んだ人と裁かれるキリストイエスの御前で、その現れと、その御国を思って、私は、おごそかに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くても、しっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために、気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話に逸れていくような時代になるからです。しかし、あなたはどのような場合にも、慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。アメン。アブは本当にね、都合のいいことを言ってもらうために、次々と教師たちを自分のところに寄せ集めていきました。それで400人に溜まったわけですね。本当に、ね、ある預言者が、アハブ王様ご機嫌麗しゅう、あなたには良いことがあります。お、いいこと言ってくれた。じゃあ、あなたを召し抱えよう、ね。そのような形で、まあ、400人集まったのか、かもしれないですね。もう次々と自分に都合のいいことを言ってもらう人を預言者に定めて、ね、都合の悪いことを言うものは憎んで、そのいざという時に呼び出さない。ね、これ、滅んでしまう人の性質です。皆さん、ね、預言者、主の御言葉を伝える人が、ね、あるいは、本当に信仰の先輩が御言葉を通して戒める、これに対しては、もう本当に真摯に受け止めるべきです。ね、都合が良くても悪くても、ね、皆さんの都合じゃないんです。主の都合を皆さんは聞くべきです。そして、その主の都合に、ね、主の御旨に従って歩んでいくならば、皆さんも、幸いと導かれていきますけれども、しかし、それを嫌がって、預言者をね、自分に都合のいい預言者を寄せ集めて、それに聞く。これ、ね、滅んでしまう人の性質です。どうか皆さんは、主の御心に従って、また、汚れた交わり、ね、汚れたものに入っていくことはしないで、むしろ健全な御言葉の交わりの中で養われ、健やかに成長していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、我らの主はただあなたのみです。他にはありません。世の中はいかに本当に自分に都合のいいことを言ってもらうために次々と手を変え品を変え、主を伺いを求めに行っているでしょうか。しかし我らはただこの御言葉からイエス・キリストからのみ伺い、そして自分の都合は捨て、あなたのその身旨に従い、歩んでいくことを、主を今一度告白いたします。どうか私たちのこの告白のうちに歩む、本当にあなたの御言葉によって歩む一人一人に、どうかあなたが恵みを施してくださいますように、そして行くべき道を示してください。行ってはならない道を示し、そして我らがどの道を行くべきか、あなたが、ただ一人の預言者、イエス様、あなたが我らを導いてください。あなたがそのように、今週一週間も、またこれからも歩ませてくださることに期待し、感謝して、私たちの主、イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。イエス・キリストの皆と血潮と命と栄光と私たちに豊かに与えてくださって、主よ、キリストにある聡明さを持って、主によく聞いて、よく使え、 よく従順して、主の皆を褒めたたえる聖なる民として歩むことができますように、私たちを助けてください。私たち一人一人が信仰のない人と一緒に、不釣り合いな首っきを、それを本当に私たちが追うことがありませんように、イエス様、あなたが助けてください。信仰と不信仰、これが一緒に存在するということはできません。信仰を貫いたとき、私たちは真に神の民となり、神から生まれた人の証として、主の皆を褒めたたえることができます。主を信じると言いつつも、主よ、あなたの仰せられたその御言葉を守り行わずに、もし私たちが歩むとするならば、主よ、私たちはあなたの敵として歩んでいるということになってしまうからです。主よ、この時間あなたに祈ります。本当に時に対しても、人に対しても、物に対しても、ことに対しても、主よ、的確にあなたの御心にかなったものとして、人を物、ことを見て聞いて判断することができますように、そしてあなたの敵と手を組んで、ちょっとでも歩むということがありませんように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって、私たちに主に聞き従う、その信仰を与えてくださり、聞き従うことによって主によりすぐりの生贄を捧げる私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。新しいこの一日を、主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって満たしてくださり、そしてこの一日を通して主の皆が褒めたたえられますように、褒めたたえられますように、私たちの主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。